明けないで夜、朗読の部。作家の萌え柄です。僕がブルータスウェブで連載しているエッセイ、明けないで夜から、今回は、雨宿りをする二人を朗読します。日常の中で突然、エロスが飛び込んでくると、不意をつかれて、思いのほか心に残ってしまうことがある。先日、渋谷のドトールで、ホットティーを飲みながら、締め切り間近の原稿に取り掛かっていた。しばらくすると、隣の席に二人組の女性が座る。彼女たちは席に着くなり、フルスロットルで、赤裸々な話を開始する。僕は、あっという間に原稿など、どうでもよくなり、彼女たちの話に聞き入ってしまう。ドトールの席間隔の狭さは、日本の象徴だ。海外の人からすると、ほぼ、相席じゃないかと言われそうな距離の近さ。隣の女性二人は、30代後半から、40代前半くらい。彼女たちの会話は、どこまでもエロティックで、どこまでも共感できた。一人の女性には、旦那とは別に、人生の端々で一緒に時間を過ごす彼がいるらしい。とある夕方、そんな彼とまた再会して、彼の部屋でフランス映画を見たのだという。彼と数年ぶりだったんだけど、会うと必ず同じフランス映画を見るんだよね、と彼女はうっといとした口調で言った。エロ、と僕は心の中で愛の手を入れる。彼女の話はその後も止まらない。男は大きなソファーに座って、いつも通りフランス映画を見ている。すると同じソファーの隅で、体育座りをしながら見ていた彼女が、おもむろに座っている男の膝の上に移動する。男は、後ろから彼女のことを抱きしめる。そして彼女の背中に、男は頬をすり寄せた。そんな話をドトールでたっぷり横でされたら、誰でも仕事の手は止まるだろう。部屋はプロジェクターから流れるフランス映画の明かりだけ。その後、私は彼にもたれかかったの。彼女は前のめりでそう話した。男は、重い重い、と、茶化しながら、強く彼女のことを抱きしめる。話はそこからなの、と、彼女がそうもったいぶる。もう一人の女性が、何があったの?と返す。僕も、心の中で同じことをつぶやいていた。ああ、自由だ、って、彼とハモっちゃったの。彼女は、微笑む口元を両手で隠しながら、両足をジタバタとした。マジか、と、聞いていたもう一人の女性が、だらーんとテーブルに突っ伏すように倒れかかる。僕はそこまで聞いて、謎に納得してトレイを持って席を立った。今はすっかり会わなくなってしまったが、僕にもそんな人がいた。記念日でも休日でもない、ただの夜に、ふと、どちらかが連絡をして、タイミングがすべて合った時にだけ、束の間の再会を果たす人。彼女は今、スペイン人の男性と結婚して、ニューヨークで暮らしている。日本を立つ前、ニューヨーク、いつか俺も行くことあるのかな、と呟いたら、やめてよ、いつか東京とニューヨーク以外で会おうよ、と彼女が言ったのを覚えている。彼女と最後に会ったのは、いつだっただろう。その日も、記念日でも休日でもない、ただの夜だった。彼女がその時住んでいた目黒のマンションに、仕事でクタクタのまま僕は向かった。ただいま、なんて言いながら、 数年ぶりの再会を果たした。彼女の好きな白ワインとオリーブを駅前で買って、はいよ、なんて言いながら渡す。うっす、と彼女は加えタバコでそれを受け取る。どこに引っ越しても健在の、革張りの年季の入ったソファーに、僕は身を委ねる。するとガラスのテーブルの上に、白ワインとグラス、それにオリーブを持った皿を彼女が置く。そして、ソファーの上で伸びをしている僕の上に、彼女が覆いかぶさってきた。最近は？と彼女。最悪です。と僕は答えた。安心するわ。彼女が僕の耳元で笑った。お互いが雨宿りをするように、人生の一時、同じ時間を過ごした。彼女の SNS を確認すると、今、この時間、彼女はニューヨークのマンションで、宇多田ヒカルのネバーレットゴーを聴いている。僕は東京の仕事場で、宇多田ヒカルのネバーレットゴーをかけてみる。現在のニューヨークの気温は8度で、晴れ時々曇り。東京は13度を超えて、明け方、雨が降るらしい。まだ名前もついていない間柄の関係、そういう感じのものが今の世の中では特にダメなのかもしれないんですけど、好きだからあの人には言えない、それだからあなたに言うことがあるわみたいなこととか、あの人の前では私の知らない私になれるみたいなことっていうのがあるんじゃないのかなと僕は思っています。僕はエッセイを書くときに、自分のいつかの思い出とか、いつか出会ったあの人みたいなことを思い出して書くことが多いです。友達多いんですねとか、飲み会によく行かれるんですねとエッセイを読んだ人に言われたりするんですけど、まあ付き合った女性も多いんですねと言われることもあるんですけど、まあ、正直きっと普通がどこかわからないですけど、普通よりかなり少ない方だと思います。まあ、少ないからこそ強烈に覚えていたりとか、フラッシュバックみたいに思い出すんだと思っています。さらに、ふと思い出すことは、大親友のことや大恋愛のこと、大失恋した相手のことというよりは、もう今では名前も忘れてしまった人や、数回しか結局会わなかった人、なんかそういうどうしても忘れることができなかった人を書くことが多い気がしています。つまり僕は世の中で言うところのまだ名前のついていない間柄の関係ということを書くことが多いです。まあ、書きながら、ああ一番みっともないことを受け止めてくれた人だったなと思ったりとか、下の名前忘れてしまったけどあの人とあの映画見たなぁとか思い出したりします。今親しい人たちの中ではなかったことになっている人だったりするんですけど、でも確実に自分の中では特別な人だったりもします。そういう人はいないでしょうか。正直僕には生きてきて何人かそういう人がいます。まあ、振り返るとそんな人を僕は文章にして残したいのかもしれません。まあ世の中は便利で情緒が全くなくなったので、今回のエッセイの彼女が今ニューヨークで幸せなことがスマートフォンの画面ですぐ確認できるんですけど、まあもう連絡は取っていませんけど、まあ本当に本当に薄いつながりがまだあります。まあ一度だけ彼女がいいねを押してくれたことがありました。僕の小説がベストセラーになった時でも映画化された時でもなく、僕がいろいろなことが面倒になって全部一回放り投げて湯河原の温泉に行ってしまった時のことを SNS でつぶやいたらいいねを押してくれました。ああ、なんか彼女らしいなとその時思ったのを覚えています。宇多田ヒカルのネバーレットゴーもああ、なんからしいなと思いました。そういう人に出会うこと、どっかで居心地のいい匂いのする人と触れ合うことが人生の醍醐味だなとつくづく思います。もう会うことのない、まあそんな人のことをふと思い出すことも人生の醍醐味だなと個人的には思っています。まあこれだけ多くの人がいて出会うことはかなりの縁だと思っているんで、きっと彼女とは気があったんだなと思います。まあでもタイミングとかお互いのいろいろな事情とかで今回の人生ではうまくいかなかっただけなんじゃないかと思っております。僕が書いた小説を手に取ってくれた人、エッセイの一編をたまたま雑誌で読んでくれた人ともかなり深い縁を感じています。このラジオもそうだと思います。まあ、これだけ本が溢れて日夜映画が公開されてコンテンツが乱立している中で出会えた人とはきっとかなり気が合うんだと思っています。これからも細々とでも何卒よろしくお願いいたします。